鈴木智和のワンタイムトーク。
どうも、鈴木智和です。今回も聞いていただいてありがとうございます。2月第3週目のワンタイムトークでございます。本日は2月の16日でございますね。ワンタイムトークを88回目に、なります。88、本当にありがとうございます。初めて聞いてくださった方もありがとうございます。横浜から発信するシンガーソングライター鈴木智和のあなたに寄り添ったお話をまあちょっとした小話をね、曲紹介など、自分自身の、ね、紹介をさせていただいてます番組となっております。いやー、本当にですね、2月も節分も終わって、なんですか、バレンタインっていうんですか、でもう終わってね、もう今、ひな祭り商戦もやってるっていうか、もうそれ3月ですよ。この間年越したばっかりだと思ってたのにね、もう本当に早いですよね。早いって感じるっていうか、まあ初感ですけどね、こういうのって、こう自分のでもなんかこう年を取るにつれて一日一日が過ぎるのが早くなってきたなーなんていうのを感じませんかね。まああまりこう、これワンタイムトークを聞いてくださってる方でかなりこう小学生とかちょっと、まあ、いないと考えられるので、まあですか、年をこう重ねられた方が大多数なんじゃないかと思われてるんですけど、なんかね、こう法則があるらしいんですよ。なんかジャネーの法則とかいう法則で、19世紀のフランスの哲学者のポール・ジャネーが発案して、まあ発案してっていうか、まあ、そんなみんなわかるだろうって感じですけど、まあでもその人がね、こう、まあ、哲学者がやったってことは、なんかこうそれなりのこう実験とかしてね、なんかちゃんとこうエビデンスを用意してね根拠を用意して発表してるんでしょうけど、でね、初感的に記憶される年月の長さは、年少者はより長く、年長者ね、より短く感じられるという現象を心理学的に説明したものとなっております。なんか2歳になると1年の感じ方が、2歳の子は1歳の子の2分の1で、3歳の子は3分の1っていうような感じなんだって。それがだから50歳の人間にとって1年の長さは人生の50分の1ほどですが、5歳の人間にとっては5分の1に相当します。つまり50歳の人間にとって10年間は5歳の人にとっての1年間にあたり、5歳の人にとっての1日は50歳の人にとっての10日にあたることとなりますっていうことになるんで、そこなんか僕らがね、10日間で感じてるっていうぐらいのを、5歳の子は1日で感じるっていうよね、習慣みたいですよ。でも確かに小学校の時の6年間ってなんかむちゃくちゃ長かった気がするんですよ。だけどこうなんですか、今の6年っていうんですか、今の6年ってむちゃくちゃ早いですよね早いっていうか、なんだろうね、過ぎ去ったらこう早く感じるんですけど、まあそういうのっていうのは何でしょうね、日々同じことの繰り返しだからなんですかね。まあでも俺個人的にはね、それいいことだと思ってるんですよ。同じことの繰り返しってなんか何でしょうね、大人になるにつれて変化がないことがね、こうありがたいなって思うようになってきたっていうか、なんかとかく若い頃ってなんか毎日同じ生活してる時に、こんなんじゃダメだみたいな、もっとこんなんじゃダメなんだよとか、なんか尖ってるじゃないですか、若い頃ってだからなんかこう毎日同じ電車乗って、毎日同じ時間に起きて、毎日同じ暮らしなきゃしたら俺はダメになってしまうみたいな、なんかそんな頃ってあったと思いません？なんか皆さんも、でこう私自身もあったんですよ、そんな頃。で歌詞とかもね、なんかそんな感じで、なんか毎日同じ繰り返しのこの日々なんか俺たちは違うみたいななんかそんなことをね、書いたりしてたんですけど、年取ってくるとね、いや違う、なんか同じことがね悪いんじゃなくてね、同じことありがたいんですよ。もうなんかね、何も起こらないっていうかね、こう平和な日過ごしていくっていうのはね、大変ありがたいことだと思うんでね、そのありがたみを感じながら生きるんですけど、まあそんな中でもですね、何ですか、人生の体感をね伸ばす方法あれこれなんていうのがあったりとかして、なんかこう1位、その1位なんていうかね、新しい体験をするね。まあ、確かに新しい体験ってなんか脳がね活性化するらしくて、なんか行ったことないとこに行ってみるとかね、いいみたいですよ。例えば 駅とかでも西口東口とかって西口ばっかり出てたとかいうのをたまに言うじゃん、東口から出てみようとかとかね、なんかしてみたりとかすると、あの意外に新しい発見あったりするんですよ。なんかあれし同じ駅なのになんか違う駅みたいみたいな、俺新鮮みたいなのがあったりするんで、なんかその例えばそのいつも同じ道を通ってたらこの 逆なんていうか、こう逆右側をの道ばっかりだったら左側を歩いてみるとかね道路のね反対が反対車線で通ってみるとかね、それだけでもねちょっと新鮮かもしれませんね。うん、まあそういう感じでとかでも新しい何か始めるとかでもいいと思うんですよね。例えば本当に何でしょうね、じゃああのカラオケしま、カラオケしますよ、なんか手芸やりますなんかあの油絵しますね、なんかね、とにかくそういうのもね、なんか新しい経験をするっていうのもいいんじゃないかなってなっております。もう一点はね、ストレスを感じるチャレンジをするっていうことも長く感じるっていうこと、それはね かなりねリスクが高いと思いますけどね、ストレスを感じるチャレンジ、もうあの私も昔ね、あのたくさんのこう大きいホールでたくさんの人を集めてやろうっていうイベント、こうなんか身の丈よりこう身の丈で超えたのを やった時にね、こうチャレンジをした日があってね、まあ、毎日こうのようにねこうストリートライブをしたりとか、あちこちでライブで来てくださいとかっていうのをやったんですけどね、確かにまあそういうことをやるとね、意外にこうなんか一日一日がね長いというかねなんか感じるような気がするんですけど、まあ、あの水泳をそうですね、練習でこう楽な練習をやってる時シュッと終わるんだけど、何かこう 100m を100本と何分のギリギリのサークルでとかってやった時は、なんかそれをじゃあ毎日10日間毎日やりましょうかじゃないけど、なんかそれで追い込んだ時っていうのはちょっときついなっていう時がね、なんか感じたりするとかあるのでね、そういうのもね、まあまあやってどうなんだって話ではありますけど、もしね人生を長く感じたいと思った、ね、方がいたら参考していただけたらなって、こんな風に思いますね。ね、あのまあそういうふうにしてね、じゃあ習慣で長く感じる早く感じるいろいろあると思いますけどね、まあ、日々をね楽しんでいければいいんじゃないかなってこのように思っております。あの前回の放送でね、言ってたんですけど、明日は雪予報です。だからちょっと先週の金曜日がね雪予報出てたんで、で木曜日にこれ撮ってるんですけど、だから雪予報でどう降るかねなんて言ってたけど、山間部は雪降りましたけど平地は雨でしたね。いやでも結果的に良かったなと思うんですけど、まあでもなんですけど、やっぱりこういつね何時こう雪になるかもしれないんでね、備えはしとかなきゃなってこんな風に思いますけど、まあ雪降らなくて本当に良かったなと思うんですけど、まだまだ寒い日が続きますんでね、暖かくして、ね、過ごしていただければなと思いますがね、いかがお過ごしですか皆さんここで言うかみたいなあのここ松尾芭蕉の、ね、歌をここで寒い日に、ね、紹介したいなと思うのが、俺近所を散歩するのがすごい好きなんですよ。で近所を散歩してあちこちこう写真撮っていくと、なんかちょっとした変化を、ね、感じるんですよ。なんかそれが、ね、すごい嬉しくて、で、梅が咲いてたんですよ。梅のつぼみがなってるっていうのはって、梅が、ね、咲き始めたんですよ、パッパって。でそれ見た時にね、あーってね、時は過ぎてるなっていうかね、季節は進んでるなっていうのをね、まあ、なんとなく感じれて嬉しいなと思ったら、ちょうどね、俳句でね、芭蕉が、松尾芭蕉がね、なんか同じようなことを気持ちをね、ここ昔の SNS ですよね、だから昔の SNS に投稿してる感じで、一個紹介します。梅画家にのっと火の出る山地かなっていう歌なんですけど、でこれは早朝に場所も散歩してたんですよ。なんか51歳の時に作った歌みたいで、ちょうどまあ今の僕と同じぐらいですよね。だから早朝に散歩するぐらいの年作っていうか、まあそういうね、街を歩いてね感じる、なんか季節なんで違いを感じるのも好きだったんですよね、彼もね。で明け方山道を歩いていると梅の香りに誘われたのか、山並みの向こうから朝日がのっと顔出したよっていうような意味になるんですけど、まあ梅が咲いてて、わあ梅だーってこう見に行って、して山こう行ってて、山道行ってて、バーって朝日が昇ってきて、ふぅってなったっていう歌らしいんですけど、まあいいよね、なんかね、そういうの。なんか梅に季節の変わりを変化を感じてね、だからそういう風に、まあ、季節さっき言うのあれになる話になるけど、早く感じるけど、そうやってね梅がねこう何咲いてきたとかで変わりをね感じるだけでもね、楽しいなって僕は思うんですね、そういうの。だからこう次は何でしょうね、梅が咲いてきたら 今度は桜ですよね。桜が咲いてきて、で今度はツツジとかね、でひまわりとかなってくるっていうね。あ、そうだ、もう最近忘れて、花言葉おじさんあったね。あれもね、まあ、春になったら復活すると思いますんでね、あの花言葉おじさんをぜひお楽しみにしていただけたらなと思いますね。まあ、さてですね、前置き、ここまで前置きかよみたいな、前置きが長くなりました。今日の話ですがね、まあ、ここまでで今日の話でいいんじゃないかっていう感じなんですけど、まあ、ちょっと、なんでしょう、介護で88回もやってると、なんかね、どんどん喋りたくなっちゃうんですよね。前はね、何喋るって考えてやってたんですけど、だからね、だんだんとこう、なんか、これも言いたいとなってって、ちょっともう、鈴木うぜえよって、ちょっと思われるかもしれませんがね、ちょっとお付き合いいただければなと思うんですけど、タイミング悪い時ってあるじゃないですか。タイミング悪い時ってないですか。ベンチ空いてると思って、そのベンチ座ろうと思ったら、ずっと目の前で、ひずっと来て、パッて座られちゃったみたいな時だったりとか、なんでしょう、なんか そういうの。なんか、列並んでて、お、誰も列並んでないから並ぼうと思ったら、目の前でタタタタタって3人ぐらい並ばれちゃって、なんか、よりと先頭のはずなのに、なんか5番目になっちゃったみたいな、なんかそういうなんか、のだったり、なんかそういうタイミングが悪い時とかってあるじゃないですか。じゃあ最後の1個、あれ最後の1個だってこう見えてて、あれ最後の1個のなんかデザートじゃないけど、なんかそういうのあーって言ったら、本当シュッと取られちゃってとかって。でね、あとそういう時気づいたんですよ。もう僕それタイミング悪い時っていうのは時じゃないんです。その時じゃない。今座るとき、そのベンチが座られたときは、今座るときじゃないんですよ。最後にそのケーキ、残り1個のケーキ買われたときは、今食べるときじゃないんですよ。その時ではないっていうね、サインなんですよ、これがまた、多分きっとね。だから、くそーって思うじゃないですか、そのとき目の前、くそ、俺のベンチ、くそーで、思うなかれっていうことですよね。そこで、くそ、とかじゃなくて、あって。今座るべき時じゃないんだって心の転換をね、こうしてみるとね、何かこう感じ方がね、まあ、ニュートラルして、心にニュートラルして、あ、そう、今座る時じゃないんだって、そう、あ、わかりましたみたいな感じにしていくとね、いいんじゃないかなって思いますよ。で、調子のね、いい時悪い時ってあるじゃないですか。なんか不思議と、なんか調子いい時って何してもこう気分もいいし、何してもうまくいくみたいな。もう調子悪い時って何しても気分上がらないし、とか、なんか何を音楽聴いても何も面白くないしみたいな。どんななんかいいこと言ってますみたいな歌詞みたいな、何もよくねえよみたいな。そういう時ってこうやっぱあるじゃないですか、人間なんだから、いろいろね、上下で。それはもう別に抗わずにね、もう素直にね、今その時じゃないっていうね、そういう風にね、思うとね、もっとちょっとね、いいんじゃないかなって思ったので、まあ、ちょっと心の片隅にね、鈴木この話してたなって、ちょっと思っていただけると嬉しいなと思いますよね。そんな風に心の持ち方するとね、なんかちょっとこう、なんだろう、物事のね、受け取り方がね、楽なんじゃないかなってちょっと思ったんでね、今日と話させていただきました。さて、今回も大変長くなりましたがですね、今回の、お知らせがですね、毎週言っておりますが、3月19日の日曜日に、戸塚ロポでね、ライブをやりますがね、これはその時です。これはその時なんで、3月19日はぜひその時っていうことだけは覚えておいていただければなと、こんな風に思います。で、今日のね、曲はですね、まあ、なんでしょうね、もう自由にやったらいいっていうことになって、テーマで今日は話したので、フリーページというライブ版のね、フリーページという曲を聴いていただいてお別れしたいと思います。ではですね、春も梅も咲いてきて、春ももう目を目前に迫っておりますがね、まだまだ寒い日が続きますのでですね、暖かいものを食べたりですね、温めて、風邪をひかないようにして、素敵な日々をお過ごしくださいませ。ではどうもありがとうございました。鈴木とんかつでした。Look at
かしく考えたって答えなんてたかが知れてるのさ。自分らしく生きるって一体どんなことであろう、これだって決意固めた朝でも夜には泣いたりして、とにかく好きになろう、とにかく好きになろう、とらわれず。
ルカちゃんありがとう。
どうもまあとらわれず思うまま、慢性の錆びついたルーティーン、刺激求めるエビデイ、幼なりな発想はダンスボックスに投げてしまえば世界は変わるのさ。もしも今日の常識が通じなくなっていたら、晴天の霹靂と投げ出してしまう落ちた独自の哲学で乗り切るか、ひらめきつかまえよ、何かが始まるよ、囚われずのまま、とらわれず思うまま、真っ白な髪に何を描こうかな、完璧はいらない、思うままでいい、とにかく好きにやろう、とにかく好きにやろう、胸の奥の手のひらのこの愛で大きく咲くのだろう、咲くのだろう、咲くのだろう、咲くのだろう。